さて、先週の手術礼拝において私たちは創世記3章14節から19節の御言葉より、あなたは土に還ると題する礼拝説教に預かりました。そこにおいて、初めの人アダムとエヴァが神様の主権を犯して不従順の罪を犯した結果、神様はエヴァには女性としての出産の苦しみを、アダムには労働の苦しみを負わされ、死を申し渡されました。その御言葉の流れの中で、今朝はまず第一にアダムとエヴァのその後の歩みに目を留めてまいりましょう。創世記3章20節を見ますと、さて人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからであると記されています。アダムとエヴァは罪を犯して神様から厳しい裁きを申し渡された後も、二人で共に生活していました。その共なる生活の中で、アダムはその妻をエヴァという名前で呼びました。エヴァとは命、生きること、命を与えるものという意味の名前です。もうすぐ赤ちゃんが与えられようとしているわけですから、いつまでも男あるいは女としてではなく、個人名が必要となったのでしょう。主なる神様は3章16節においてエヴァに対し、あなたは苦しんで子を産まなければならないと仰せられ、苦しみと産むという2つのことを告げられました。しかしアダムはその言葉のうち、苦しみより子を産むという約束の方に注目したようですね。神様の御言葉のうち、苦しみという言葉に怯えて妻の名を決めるよりも、アダムは子を産むという約束を信じて、より積極的にエヴァ、命と名付けていったのです。彼女がすべて生きているものの母であったからであると3章20節に記されている通りです。神の刑罰にビクビクと怯えるよりも、神様の恵みの約束により頼み、神様からの賜物の方を数えていったようですね。どうして二人は初産の苦しみや痛みについて心配せずに、生まれ出る命に喜びを見出すことができていったのでしょうか。それはおそらく、女の子孫が蛇の頭を踏み砕くという3章15節の御言葉、神様のそのお約束を信じていたからなのではないでしょうか。主なる神様の御言葉には、厳しい裁きも苦しみも厳然とあります。しかしそれらを乗り越えさせ、喜びと希望を持って生かしめる力が神様の御言葉のうちにはありますよね。アダムとエヴァはその神様の御言葉を実感した最初の夫婦となったのでありましょう。続いて3章21節を見ますと、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださったと記されています。アダムとエヴァのその後の歩みに続いて、第二に罪に陥ったアダムとエヴァに対する神様の深い憐みを見てみましょう。少し前の創世記3章7節を見ますと、3章7節を見ますと、このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。 そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったと記されています。罪を犯した結果、羞恥心を持つようになったに羞恥心を持つようになった人間のために、神様はイチジクの葉でできた腰の覆いの代わりに、この3章21節において皮の衣の覆いを作り着せてくださったというのです。その衣は単に恥ずべき部分を隠すための腰の覆いではなく、全身を覆う衣で、しかも皮でできているのです。革製ですから、茨とアザミの入る土地でも身を守ってくれる護身用の服となりますよね。またエデンの園から追い出されて移り住む新しい土地の気候変動に備えて、保温の点でも優れていたと思われます。人が作った不完全なイチジクの葉の覆いに代わって、神様自ら人を贖い、人の全身を覆う皮の衣を作ってくださったのです。なんと行き届いた神様のアダムとエヴァに対するご配慮でありましょうか。そのために皮の衣を作るために、何らかの獣の命が絶たれ、血が流されたんですよね。人の安全と生活を、命を守ってくださるために、神様はその獣の血を流してくださいました。血を流すという言葉と贖うという言葉には深い関連性があるわけですよね。で、もともと血を流すこと、血をもって、贖いをするということ、その贖いとは罪を覆うという意味で、主なる神様が人と交わることを妨げる罪を神様自ら覆い隠してくださることを意味するものです。罪人を神から引き離す裸を覆うために、エデンの園で一体その時どんな獣が殺されたのでありましょうか。どんな獣の血が流されたのでしょうか。わかりません。しかし今では罪人の裸を覆い、罪を贖うために、神の一人もイエス・キリストの血がゴルゴダの丘に建てられた十字架上に流されたことを、私たちは聖書の御言葉から知らされています。そのことが後にヨハネの黙示録に次のように進められています。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい、またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさいと、ヨハネの黙示録3章18節に言われています。アダムとエヴァの子孫である私たちは、私たちの罪を許して覆い、白い義の衣を着せてくださるために、神の一人のイエス・キリスト様が十字架上で血を流してくださり、清き贖いの血を流してくださったことを心から感謝し、我が罪のため救いのためと信じ告白させていただきたいですね。人が罪と恥から救われるのは人の技によってではなく、神様の恵みによってのみもたらされるものであります。主イエス様自ら備えてくださった白い衣を信仰を持って進んで受け取り、身につけてまいりましょう。さて、このように神様は不従順の罪を犯したアダムとエヴァに皮の衣を着せて深い配慮を示し、その上で二人をエデンの園から追放しようと決断なさいました。3章22節を見ますと、 神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今、彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は、人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたと記されています。で、この言葉を踏まえて第3にエデンの園からの追放そのものを見てみましょう。以前にも神様は人間を創造されるにあたり、創世記1章26節において、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せてと仰せられました。そして今また罪に陥った人間をエデンの園から追放するに際しても、三位一体の父子聖霊なる神様が熟慮に熟慮を熟慮に熟慮を重ねて決断されたことが読み取れるのではないでしょうか。人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになったと言われたのは、人間が神様に敵対し、神様に対抗する存在となり、自ら善悪に関して自律的な自分勝手な知識と行いを持つようになったということなのではないでしょうか。その結果、神様が善を愛し悪を憎まれるのに対して、人の本性が善を憎み悪を欲するようになってしまったというのです。このような存在となった人間が、もしもう一本の命の木からも取って食べ永遠に生きるものとなるならば、それこそ罪を犯した存在でありながら神の御前に永遠に生きるという矛盾した苦痛に満ちた状態になってしまうでありましょう。そこで熟慮と苦渋に満ちた決断のうちに、主なる神様はアダムとエバをエデンの園から追放し、命の木からも実を取って食べないようにして、一時的な霊的死を体験させられたのです。そのことによって人が自分の限界と罪とを知り、悔い改めて神様に立ち返り、永遠の命を得ることができるようにされたのです。悔い改めて主の救いに預かった者だけが命の木から食べることを許されるのです。だとするならば、神様による人間のエデンの園からの追放は裁きではなく、人が罪からの救いに預かるための神様からの恵みのお取り扱いに他ならなかったわけですよね。再び3章23節を見ますと、そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになったと記されています。エデンの園を追放されたアダムは、自分がそこから取り出された土を耕すようになりました。少し前の3章17節後半を見ますと、土地はあなたの家に呪われてしまった、あなたは一生苦しんで職を得なければならない。飛んで19節に、あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにあなたは土に帰ると言われています。つまりアダムは今や呪われてしまった土地を骨折りながら耕し、食物を得なければならなくなってしまったというわけですよね。ついで3章24節を見ますと、こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東に ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたとまとめられています。ここに言われているケルビムは神様の存在を示す、いや神様の臨在を示す天的な存在で、御使いと考えられます。後に神様は出エジプト後のイスラエルのために塔の戒め十戒を与えて、それを石の板に刻んでくださいました。その2枚の石の板を入れた契約の箱の上蓋に2つのケルビムが翼を広げて立ち、契約の箱を守るものとされました。そのことが出エジプト記37章7節から9節のところに記されていますが、ケルビムは神様の臨在を示す天的な存在で、御使いと考えられます。また輪を描いて回る炎の剣とはどのようなものなのでありましょうか。炎は神様の聖なる怒りの象徴として聖書によく記されています。剣も神様の裁きの象徴として用いられています。これら二つの印は、人が命の木に近づくことがないように、神様が命の木へ通ずる道に置いて守らせたのです。これは神様の厳然たる裁きを表しておりましょう。神様の正しい裁きなしに神様の救いはありえません。神様の裁きを避けて、ただ神様の愛と許しだけを求めるのは片手落ちになるわけですよね。こうして神様はアダムとエバをエデンの園から追放され、二人が命の木から実を取って食べ永遠に生きないように、命の木への道をケルビムと輪を描いて回る炎の剣を持って閉ざされたのです。けれどもこの創世記3章24節のこうして神は人を追放してという言葉をもって、命の木への道は永久に閉ざされてしまったのでありましょうか。いいえ、決してそうではありませんでした。なぜならすでに神様はこの創世記3章15節において、蛇の姿を装ったサタンに対して、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと宣言しておられるからです。この3章15節の御言葉は一見奇妙な言い回しですよね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置くと言われている、お前とは蛇のことで、その蛇と一体となったサタンのことですよね。とするとサタンと女との間に、またサタンの子孫と女の子孫との間に敵意を置くとはどういうことなのでしょうか。主なる神様はこの3章15節後半において、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと言っておられます。すなわちこれはサタンよ、勝ち誇ることなかれ、お前はせいぜい人間のかかとに噛みつくだけだが、彼はお前の頭を踏み砕いてお前に勝利するという宣告なのです。そしてここにはすでに単数形の彼と呼ばれる救い主、贖い主イエス・キリストが予表されています。人という人を皆滅びに陥れようとするサタンの頭を打ち砕くのは、人間の代表となってくださるイエス・キリストでられることを指し示している言葉 ですね。そしてサタンがかかとに噛みつくというのは、後の日に贖いの主イエスキリストが十字架上でかかとに釘を打たれることを指しているのです。神様はアダムとエバをエデンの園から解放、いや神様はアダムとエバをエデンの園から追放して、二人が決して命の木から実を取って食べないようにされました。そして命の木への道をケロビムと輪を描いて回る炎の剣を持って閉ざされたのです。一体命の主権者はどなたでありましょうか。アダムとエバが善悪の知識の木に続いて手を伸ばし、命の木からも実を取って食べるようなことがあったら、この世界はどうなっていたでしょうか。もう破壊に次ぐ破壊、神様の創造の秩序は破局になっていたかもしれません。しかし神様は二人をエデンの園から連れ出して、命の木への道をケルビムと炎の剣を持って閉ざされました。エデンの園からの追放は、実は深い神様のご配慮、恵みと憐れみの憐れみだったのではないでしょうか。こうして人は祝福された命の木と隔てられました。神の使いであるケルビムとぐるぐると回る炎の剣が道を塞ぎ、人を寄せつけなくさせたのです。せっかく人間のために設けられたエデンの園が、この日以来人間のものではなくなってしまったわけですよね。しかしケルビムと炎の剣によって問わされた命の木への道は、それ以来永久に問わされてしまったのでありましょうか。いいえ、そうではありません。それから長い時を隔てて、父なる神様の遠大な救いのご計画の中で、時至って神の御一人子イエス・キリスト様が地上においでくださり、エデンの園を追放された、エデンの園を追放されたアダムとエバの子孫を探し求め、一人一人探し求め、尋ね求めてくださいました。やがてその命の木に至る道を塞いで立ちはだかる恐ろしい剣の、炎の剣、すなわちあの呪いの十字架の中に、イエス・キリスト様は完全と身を挺して飛び込み、その身を切り裂かれながら永遠の命への道を開いてくださったのです。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に来ることはありませんと、永遠の命への道をお示しくださり、御子イエス様を信じる者は一人として滅びることなく、この地上の命だけではない神様の御前に生かされる永遠の命の道をイエス様は私たち信じる者一人一人に備えてくださいました。アダムとエバに代表される私たち人類の罪と不従順の結果、土地は呪われ、公害問題が多発し、炭酸ガス、一酸化炭素の排出によって地球温暖化が進み、洪水被害や森林火災、放射能汚染や核廃棄物まで制御不能の状況となっています。はじめの人アダムは、あなたは土に帰ると宣告を受け、人は死に向かって生きることを余儀なくされました。しかし人間が罪に陥った直後から人間が罪に陥った直後から ただ一つの希望の光が示されています。彼、すなわち神の御子イエス・キリストが十字架において、あの呪われた十字架において惑わす者の頭を踏み砕き、死後三日目に復活されて、死に対する勝利の道、永遠の命に至る道を切り開いてくださったのです。今、新型コロナウイルスによる感染症が猛威を振るい、私たちの不安を増大させています。そのようなさまざまな困難、病の蔓延の中で、私が道であり真理であり命なのです、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと仰せられる主イエス様に信頼申し上げ、いたずらにうろたえることなく、主イエス様と共に一日一日を共に歩ませていただきましょう。お祈りいたします。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。昨年の2月3月以来、創世記4章5章6章と主日礼拝において、創世記の御言葉から礼拝メッセージを取り継がせていただきました。一回りさせていただいて、今この3章24節までの御言葉よりおすすめをさせていただきました。本日をもって創世記の御言葉からの礼拝メッセージを一応終えさせていただき、続いて昨年の2月まで、ルカの福音書5章26節までの御言葉から礼拝メッセージを取り継がせていただきましたので、続いてその5章27節以降の御言葉より礼拝メッセージを取り継がせていただきたく願います。お導きをお願いいたします。朝ごとに夕ごとに、あなたの命の御言葉によって、私たち自らがイエス様を信じる信仰によって神様の御前に生かされる永遠の命に預からせていただいております、その信仰の実感をいよいよ覚えさせていただけますように、願いつつイエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。